救いを伝えるっていうことは、どういうことなのか、もう一度、御言葉を通して覚え合いたいというふうに思います。1. 救いを伝えるっていうのは、どういうことでしょうか。それは、私たちの生き方が、変わるということです。私たちがキリストの命によって生かされるということ。私たちが神の栄光のために生きるものとされていくということ。伝道集会はいろいろなプログラムもとても大切な機会ですけれども、しかし、福音を伝えるのにこれに勝る方法はないと思います。今日の聖書の箇所でパウロは、主人と奴隷の関係について教えています。皆さんの中には、パウロが奴隷の存在を認めた上で、今日のメッセージを語っているということに、違和感を感じる方がおられるかもしれません。あるいは、パウロが奴隷制度という制度があることを前提にして、今日のメッセージを語っていることに、疑問を感じる方がおられるかもしれません。確かに、当時のローマ帝国に、奴隷制度という、悪しき制度が存在しておりました。主人が奴隷を雇ったり、あるいはお金で購入したりして、いろんな仕事に奴隷を従事させるという制度です。良い主人もたくさんいたかもしれません。でも、多くの奴隷たちは、冷遇されたり、搾取されたりしていたというふうに言われております。この悪しき奴隷制に対しては、パウロは何も語っておりません。キリスト教の歴史の中では、この奴隷制の廃止のために戦った人たちがたくさんいます。でも、少なくても、エペソ6章の時点において、パウロは、そういう考え方は持っていないように見受けられます。パウロは、奴隷制という制度の存在を認めた上で、このメッセージを語っている。もっと、パロに戦ってほしかった。奴隷制を廃止するために戦ってほしかった。そんな気持ちになる方も、もしかしたらおられるかもしれません。でも、パウロは、ここで、もっと大切なことを私たちに教えております。それは、人間が変わらなければならないということです。制度を変えることよりも、もっと大事なことがあります。どんなに立派な制度を整えても、もし人間が変わらなければ、それは機能していかない。パウロはここで、人間が変わること、私たちが変わること、私たちの関係が変わること、そのことの大切さを教えているということを心に留めたいと思います。時々、私たちが幸せになるためには、やっぱり共産主義が必要なんじゃないかって思う人が今までいたと思いますし、今もいると思います。あるいは、やっぱり民主主義が必要だと、やっぱり人間が幸せになるためにはデモクラシーが必要である。民主主義が必要であると考える人もいると思います。そのように、私たちが幸せになるためには、社会の制度や仕組みや社会の状況を変えていかなければいけないという考え方があると思います。それも大切なことです。でも、聖書が本当に教えていることは、その制度や社会の中にあって、私たち一人一人が変えられていくということ、それがもっと大事なんだよということが教えられている。今日は、そのところに目を向けていきたいというふうに思います。2. パウロはここで、奴隷たちよと、まず奴隷たちに呼びかけております。そして、奴隷たちに、キリストに従うように恐れをののいて、真心から地上の主人に従いなさいと命じております。妻や子供たちがそうであったように、奴隷たちも従いなさい、地上の主人に従いなさいと命じられております。そして、その後、6節、7節、8節と、奴隷に対する務めについて教えられていきますので、ちょっと長い内容が長くなっていくんですけれども、そのすべての一つ一つの節において、キリストが繰り返し、繰り返し、語られているということに私たちは気づかされます。5節においては、キリストに従うように、地上の主人に従いなさいと命じられています。6節では、キリストのしもべとして、御心を行いなさいということが命じられています。7節では、人ではなく、主に仕えるように、喜んで仕えなさいと教えられています。8節においては、もし地上の主人に従うならば、主から報いを受けるということが教えられています。このように、すべての節において、キリストが語られている。これはつまり、この地上の主人に従うときには、キリストを絶えず意識しなさい。キリストのことを覚えながら、地上の主人に従いなさいということです。今まで学んできた夫婦関係、親子関係についても同じでしたよね。私たちの原則は同じですね。お互いキリストを覚え合いながら、夫婦関係を築いていきなさい。親子関係を築いてきなさい。そういうことが繰り返し教えられてきていて、同じ原則が、主人と奴隷の関係においても継続されているということがわかります。ただ、この主人と奴隷の関係においては、ことさらにそのことが徹底的に教えられているということに気づかされます。すべての説において、パウロは、繰り返し繰り返しイエスキリスト、主キリスト、主、と繰り返し教えている。キリストをいつも中心としながら、この世の主人に従っていくっていうことが大事なんだっていうことが、ここで教えられていることがわかると思います。おそらく、キリストを覚えることがなければ、なかなか主人に従えないという現実が意識されていたんじゃないでしょうか。地上の主人がとても優しくて、尊敬できる人物であったら、幸いだと思います。でも、そうでない場合も多いんじゃないでしょうか。冷酷な主人、横暴な主人、俗悪な主人の下で、苦しんだり、悩んだりするっていうことが、やっぱり当時からあったんではないでしょうか。そんな中にあって、そういう主人に対して心から従うということは、果たしてできることなんでしょうか。それは、ほとんど不可能だと思いますよね。日本には奴隷制度はないかもしれませんけれども、でも私たちも、社会に出ていくときに、いろんなことを経験いたします。就職したり、企業に勤めたり、組織に属したりすると、そこには必ず上司と呼ばれる人がいます。その上司の下で仕事をすることが求められてくるわけですけれども、優しい上司もたくさんいると思います。尊敬できる上司もいると思います。がただそうでない場合も多々あるんじゃないかなと思います。 特に最近の労働関係は非常に厳しくなってきているというふうに言われております。長時間労働を課せられたり、派遣社員として適当に利用されたり、ハラスメントの問題があったり、そのことで本当に病気になってしまったり、仕事を辞めざるを得なくなってしまったり、自殺にまで追い込まれる人がいるっていうことも聞いておりますよね。そういう厳しい労働環境の中にあって、その主人に向かって心から仕える、従うっていうことは本当にできるんだろうか。でも聖書は教えてるんですよね。地上の主人に従いなさい。そんなことできない。無理です。私たちも諦めたくなるような、そういう気持ちになることが実際あるんじゃないかなと思います。でも聖書はその中にあって、地上の主人に従うことのできる方法が一つあるということを教えている。それはキリストを絶えず覚えなさい。キリストをいつも中心に置きなさい。私たちと上司の関係の間に、キリストに入ってもらいなさい。キリストを中心として主人との関係を築いていきなさい。そういうことをここで、繰り返しパウロが教えているということを心に留めたいというふうに思います。その時に、奴隷たちは変えられていく。御言葉に支えられながら、御言葉の力をいただきながら、自分の力ではなくてキリストの力によって、主人に従う者に変えられていくっていうところが素晴らしいところですよね。支えられていくというところに御言葉が生きている、神様の力が働いている、その姿の中に福音が明かしされ、神の栄光が表されていくんじゃないでしょうか。そのような恵みが、ここで表されているということは、ぜひ私たち覚えたいというふうに思います。3. 奴隷が主人に従う理由。もう少し丁寧に見ていきたいと思いますが、パウロは奴隷が主人に従う理由をここで3つ述べております。なぜ奴隷たちは主人に従わなければいけないんでしょうか。1番目の理由は、地上の主人に従うことが、キリストに従うことになるからです。5節から7節までもう一度読んでみます。奴隷たちを、キリストに従うように、恐れをののいて真心から地上の主人に従いなさい。ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして、心から神の御心を行い、人にではなく、主に使えるように喜んで使えなさい。ここを読んでわかると思うんですけれども、キリストに従うように、地上の主人に従いなさい。人にではなく、主に使えるように、喜んで使えなさいと命じられています。つまり、地上の主人に従うことと、イエス・キリストに従うことは、別々のことではないですね。一つにつながっています。私たちの地上の主人は、キリストではないですね。キリストだったら、どんなに楽かなと思いますね。私たちの上司がイエス様みたいな方だったら、本当に楽ですね。使えがいがありますね。喜んで使えることができます。でも、多くの場合は、そうではないと思いますね。イエス様とは、真逆のタイプの人であるということもあるかもしれませんね。でも、聖書は教えてるんですね。その人のことも、イエス様だと思って従いましょう。イエス様ではないけれども、イエス様に使えるようにして、その方に使いましょう。そして、それは実際にイエス様に使えることです。ですから、私たちは恐れをののいて、つまり主人に対するふさわしい尊敬を払いながら、真心を持って、この世の主人に従いましょう。そういうふうに、ここで教えられている。イエス様だとなかなか思えないかもしれませんけれど、でも私たちはイエス様なんだと思いながら、この方に仕えることが、イエス様に仕えることなんだということを信じながら、地上の主人に従っていきたいと思いますね。ですから、決してご機嫌取りのような、上辺だけの仕え方にならないように、むしろキリストのしもべとして、心から喜んで仕えることができるように、この御言葉によって支えられながら、私たちの主人に仕えるものでありたいと思います。どうして私たちは地上の主人に従う必要があるんでしょうか。2番目に、それは神の御心を行うことだからです。6節に、ご機嫌取りのような上辺だけの仕え方ではなくキリストのしもべとして心から神の御心を行いなさい。それは神の御心を行うことなんだよ。そういうふうに教えられております。つまり、それは神様が喜んでくださることです。私たちがこの地上の主人に従うときに、それは神様が喜んでくださることです。私たちの信じている神様は、秩序の神様です。秩序を重んじる神様です。混乱や混沌の神様ではないんです。この世界に秩序を与え、その秩序をもってこの世界が治められることを願っています。ですから妻の頭は、夫であり、子供たちの頭は、父親であり、そのようにしてそれぞれに権威を与えてくださって、その権威がふさわしく行使されることによって家庭の秩序が保たれるということを、神様は願っておられます。同じように奴隷たちも、神様が主人たちに与えた権威、それを守ることによって、神様の御心を行うことができるということがここで教えられていることを、ぜひ覚えたいというふうに思います。人は皆、上に立つ権威に従うべきであります。存在している権威はすべて神によって立てられていますということが、ローマ人への手紙の13章1節に出てきています。地上の主人に従うということは、神様によって立てられた権威を文字通り尊重することです。それによって私たちは神様を喜ばせることができる。それは御心を行うことです。そのことを私たちは信じ、受け止め、地上の主人たちにぜひ従うものでありたいと思います。なぜ奴隷は主人に従わなければならないのか ?3 番目の理由は主人に従うとき、そこに報いが約束されているからです。だから私たちは主人に従うことができます。8節に。奴隷であっても自由人であっても、良いことを行えば、それぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。 それぞれ主から報いを受ける、報いが与えられる、そういうことが約束されているということがわかります。ここに記される、良いこととは、文脈の流れから、地上の主人に心から従うということであることがわかります。その際に奴隷であるとか、自由人であるとか、その立場の違いは全く関係ない。大切なのは、置かれたところで、置かれた場所で、忠実に良いことに励むということ、つまり、この場合には自分の主人に従うということです。その際には、天におられる主が、それぞれにちゃんと報いを与えてくださる。その報いを私たちは期待することができる。期待してもいい。そういうことが教えられております。この地上では、一生懸命努力して、地上の主人に従っても、もしかすると報われることはあんまりないかもしれない。報いが少ないなと思うこともあるかもしれませんね。報いよりも損することの方が多いな、疲れるだけだな、そんな気持ちになることも、もしかしたらあるかもしれませんね。自分なりにイエス様を信じて、本当に従っているつもりであっても、なかなか報われることがない。だんだんそういうことが続いていくと、私たちは気持ちがだんだん落ち込んできますね。もうこの仕事、嫌だって感じになるかもしれません。でも私たちは忘れてはいけないと思いますね。私たちの良い行いはちゃんと見られておりますね。ちゃんと見ていてくださる方がいます。そしてちゃんと数えられています。天におられるキリストが、主が、ちゃんと私たちのことを見てくださっている。そして必ず報いてくださいます。その報いはもしかしたらこの地上で与えられるかもしれませんね。そういうご褒美をいただくことがあるかもしれません。でももし仮に与えられなかったとしても、必ず天において報いが与えられます。ものすごい報いを持って私たちを報いてくださいます。そのことが聖書で約束されているんですね。ですから、ちゃんと私たちは見られているということを覚えながら、置かれたところで与えられた人間関係の中で、使えるものでありたいというふうに思います。4. 主人に対する教え。さて、パウロの命令は、奴隷だけではなくて、主人に対しても語られています。9節を見ていきたいと思いますが、9節でパウロは、このように今度は主人たちに命じております。主人たちよ。あなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は、彼らの主、またあなた方の主が天におられ、主は、人を差別、なさらないことを知っているのです。このように主人たちに命じられております。奴隷に対しては、随分長い命令だったのに、主人に対しては一節だけで、随分違うなぁと思ったかもしれませんけれども、でも中身はかなり充実しているなという感じがいたします。パウロは彼らに対して9節において、主人たちよ。あなた方も奴隷に対して同じようにしなさいとここで命じております。同じようにというのは、どういう意味でしょうか。それは奴隷たちに命じたことと同じようにという意味です。つまり奴隷が主人に従うように、主人も奴隷に同じように従いなさいと、ここで教えている。これは主人たちにとっては驚きの命令であると思います。身分の高い主人たちが、身分の低い奴隷に従うということは、全くありえないことだったからです。その逆はわかりますね。奴隷が主人に従うのは当たり前です。社会の常識としてよく知られていることですね。ですからパウロが、奴隷たちに自分の主人に従えと命じた時には、みんな納得するわけですね。そうだそうだその通りだと思うわけです。ところが同じことが、主人たちにも要求されているということを知るときに、これは主人たちにとってはもう驚きの命令だったと思います。でも私たちはエペソ書をずっと学んできていますので、あまり違和感がないかなと思います。どうしてかというと、パウロは5章21節で、キリストを恐れて互いに従いなさいと、すでに命じていたからです。この言葉は次に続いていく教えの前提になっている言葉です。つまり奴隷も主人も、共に主を恐れて、社会的立場を超えて互いに従い合うことが求められているということです。でもこの命令は、主人たちにとっては非常にチャレンジングな、非常に問われる、そういう命令だったと思いますね。パウロは続けてこういうふうに命じております。脅すことはやめなさい。おそらく当時の主人たちは、奴隷たちをたくさん脅していたんだと思いますね。そういうことがもう当たり前のように行われる社会だったんだと思います。主人たちによる奴隷に対する脅しっていうのは、当たり前のように見なされる、そういう時代だったんだと思います。でもパウロはここで、それは権威の乱用だよということを教えている。神様は主人たちに特別に権威を与えられました。責任とリーダーシップを果たすための特別な権威を与えてくださいました。それは神様の秩序がふさわしく保たれるための、その権威です。その権威を乱用してはいけない。その権威を利用して、しもべたちを脅してはいけないということがここで命じられている。そして、そのためにさらにパウロは教えますね。あなた方は、彼らの主、またあなた方の主が天におられ、主は人を差別、なさらないことを知っているのです。ここで教えられていることを一言で言うならば、あなたたちの身をわきまえなさい。あなたたちの立場をわきまえなさいということだと思いますね。あなた方は、彼らの主、奴隷たちの主、天におられる主は奴隷たちにとっても主です。でも同時にあなた方の主、あなた方にとっても主です。つまり奴隷も、そして主人も、同じ主のもとに置かれているしもべ同士です。その立場をわきまえなさいと、そのことが分かったら、とてもそんな権威を乱用することなんかできないでしょう。そういうことがここで教えられているわけですよね。ですから本当に私たちに大事なことは、自分の立場をわきまえるということです。この世においては、もしかしたら身分の上下があるかもしれませんね。 では、身分の高い人が優遇されて、身分の低い人が冷遇されてという差別がある。そういうことはこの世にはたくさんあると思いますね。でも、それは自分の身をわきまえないから、そういうことが起こってくるんですね。本当の神様を知らないから起こってくるんです。もし私たちが、お互いに本当の神様を共に仰ぐことができたらみんな同じです。社会的な立場の違いがあるかもしれないけれど、それはみんな相対的なものですね。みんな神様のしもべですね。みんな神様の子供たちです。それが分かったら私たちは、互いに従い合うことができる。そういう恵みがここで教えられているということは、ぜひ覚えたいなというふうに思います。5。まとめ。今日の学びを通して私たちは教えられたと思います。天の主を覚えるということがどんなに素晴らしい祝福を私たちの地上の人間関係にもたらすことでしょう。もし私たちが本当にこの天の主を共に覚えることができたら、私たちの人間関係はどんなに麗しいものになっていくでしょうか。奴隷と主人が共にキリストを覚え合い、共に主を仰ぐことができたらば、その関係はどんなに素敵な関係になっていくでしょうか。そういうことがここで教えられているんですよね。私たちにとって大切なことは何でしょうか。それは社会を変えることでもない、制度を変えることでもない、社会の仕組みを変えることでもない、それも大事なことかもしれないけれども、もっと大事なことがありますね。それは私たちが変わることです。私たちが神様との関係の中でしっかり変えられていくことです。そして私たちが神様の前に人間関係を築いていくときに、その人間関係は祝福の人間関係になっていくという恵みが、ここでずっと教えられてきているということをぜひ心に留めたいというふうに思います。先日、一人の牧師にお会いしました。その先生、とても面白いことを言っていました。その先生は、教会の信徒たちにこう言って励ましてるんだそうです。皆さん変人になりましょうと教えてるんだそうですね。この変人という言葉には二つの意味が込められているんだと思いますね。それはこの世の常識や価値観からちょっと外れてる、変な人という意味だと思いますが、でももう一つはですね、変化し続ける人、変わり続ける人、そういう意味で変人っていう言葉を使ってるようでした。私もちょっとその先生の真似をしてですね、皆さんを励ましたいと思います。クリスチャンはそういう意味では変人ですよね。自分中心じゃなくて、神様中心に、いつもイエス様、イエス様と言っているって意味では、本当に変な人ですね。常識からちょっと外れて、変な人ですね。ぜひ、そういう変人になりたいなと思いますね。でも、同時に変わり続ける人でありたいなと思います。いつも神様との関係の中で、本当に変化を経験している人、成長している人、支えられていく人、私たちの夫と妻の関係の中において、変えられていくということは、私たちの父と親と子の関係の中で変えられていくということ、そして私たちの社会の中における人間関係の中で変えられていくということ、そのような経験をよ、得られていくときに、そこに御言葉が確かに生きている、神が働いている、私たちはキリストの命によって生かされている、そういう福音が、福音の恵みが、大胆に明かしされていくんではないでしょうか。そのようにして私たちは福音を、述べ伝えていくものでありたいなというふうに思います。ぜひ皆さん変人になりましょう。そのようにして神様の恵みを味わいながら、成長を祈り求めていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、今日の御言葉ありがとうございます。私たちの様々な人間関係の中に、どうかイエス様、来てください。私たちの夫婦の間に、どうぞ親子の間に、そして社会の、職場の、地域の、様々な人間関係の中に、どうかイエス様が共にいてください。イエス様を中心として、私たちが与えられた人との関係を築き上げていくことができますように。どうかその関係を麗しい関係へと導いていってくださいますようにお願いします。そのようにして御言葉によって生かされる恵みを、今日も明日も今週も味わい続けていくことができるように、どうか助けてください。御言葉を、心から感謝します。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。